インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。はい、ということで、本日も、正月のプロレスレビュー、本場所ですね、新日本プロレスの東京ドーム大会についてのお話をしていきたいというふうに思うんですけれど、まずですね、お話しする前にですね、前回のノアのレビュー聞いていただいても分かる通りですね、非常に体調が悪い鼻詰まってる、喉が痛い、これに加えてですね、この収録直前にですね、奥歯でベロを噛んじゃってですね、舌がちょっとうまく回らないというか、ちょっと上手に喋れない、しかもテイク2だったりする、これが笑えねえっつってな、はい、最近ねちょっとミスっちゃうんだよな、収録をね、再生ボタンを押してなんかあれするだけなのに、撮ってる最中にね、別のページ見てると録音終わってるみたいな、何なんだろうこれ、ちょっと気をつけないと。はい、そんなこんなで本日は、新日本プロレス NJPW1.4 東京ドームのこといきたいと思います。いや、改めてですね、やっぱ正月は 1.4 からだなみたいな、いや、一昨年飛ばしたりとかね結構ここのところ 1.4 おもろくないみたいな言い方で飛ばしてるんですけど、まあちょっと新日本プロレスと国斉藤の間に距離感ができたことで、なんだろう、過度の思い入れを持たずにですね、新日本プロレスを見ることができるようになり、それによって楽しめる度というか、ファン楽しむのファンね、の度数が上がったかなっていう結果プラスになってると。まあね、物は考えようだからね、ポジティブに考えればそういう風になるんですけど、という状況で臨んだ、新日本プロレスの 1.4 東京ドーム大会でした。はい、まあね、そもそも物量とね予算規模が全然違うんであれなんですけど、いや面白かったですねやっぱ。っていうか今年の 1.4 ちょっとここ数年の中でも一番おもろかったんじゃないかなっていうのが正直あるんですけど、どうですかね。まあまあね、俺はともかく多くの観客さんが望んで、観客さんだって観客が望んでいた、デハポン締めがあったっていうことは間違いなくね、それに寄与してる部分あると思うし、そのフィニッシュがね、その最大公約数の、待ち望んでいたものだったんで、それいい雰囲気だわなっていうところあるんですけど、まあそれはともかく、全体通してもね、かなりハイクオリティな試合が続いたかなというふうに思います。面白かった本当にね。はい、です。これ追いつくの大変だぞっていうのは視点っていうか、追いつけない。はい。そういうこと言ってはいけない。はい。じゃあ、そんな 1.4 東京ドーム大会のレビューをですね、どんどん言っていきたいというふうに思います。まず、第0、ニュージャパンランボーです。この試合は20人の選手が1分ごとに入場してきて、最後の4人が残ったら、翌日の 1.5 の、ニューイヤーダッシュで、KOPW2024 の、新チャンピオン争うという大会でした。驚きポイント3つ、まずヨウ、結局ヨウ勝ち残るんですけれども、なんと稲中卓球部のジャージを着てですね、場内走り回る、さらには花道へショートね、くんずほぐれつするみたいなところもあって、まあ2024年ヨウはですね、だいぶ評価を上げてきたところ、緩やかに評価を上げてきたところで、ここでねちょっとなんだろう、ぶっ飛んだキャラを見せたことで一気にまた支持率上がるのかななんていうふうに思いました。サプライズその2、藤田ジュニア隼人、いやこれは素晴らしかったな。隼人来るってみじんも思ってなくて、でニュージャパンランボーをねちょっとなんか物食いながら見てて、わー楽しいみたいな感じで見てたんですけど、隼人入場テーマが鳴った瞬間に、ああこれ隼人入場テーマだっていうじゃんっていうね、なんかちょっとノリノリになっちゃってね。だけどその時点ですらまだ藤田ジュニア隼人が入場してくると思ってないんですよ。 あ、ハヤト入場ってようになったみたいな、ほんと瞬間的なあれですけどね。わあ、いいじゃんいいじゃんって、え、ハヤト来んの、ハヤト来たみたいなびっくり。いやね、高橋ひろむとの関係性もね、新日本プロレスファンにも届いて、それから藤田ジュニアハヤトが置かれている非常に大変な境遇もみんな知ってる中での、ドーム出場っていうのはなかなかね、いろいろ思うところあったんじゃないでしょうかね、皆さん。本当良かったですね。そしてくしくもこれがですね、手術前、最後の、プロレスの試合ということになったのも大きいですね。東京ドーム出場、することができた、これはでかいかなというふうに思いました。まあ頑張ってるんでね、こういうこと言うのもなんなんですけど、まあ藤田ジュニアハヤト本当頑張ってほしいです。また帰ってくるの待ってます。そしてサプライズその3、飯塚隆登場。遠くもない近くもない、全然知らないわけじゃないし、知ってる人もそれなりにいるというですね、レジェンドの復活、これは良いことだったと思います。実際この人が入ってきた瞬間に客席は大きく沸きました。矢野徹が入場した後、そして飯塚が入場した後に太一が入場してきたということで、こういろんな関係性もね、思いを馳せることができて、さらにアイアンフィンガーが登場したりして、これが飯塚かみたいな、で一元さんのファンでもとっつけるような感じになってました。すげえなと思うのは体の出来栄え、整ってましたね。いやすごかった。はい、そんな飯塚が、しっきりにもう後半はね主役を務めてたぐらいの感じだったんですけれども、32分40秒、最後残ったのはグレートカン、よ、石森太一、矢野徹となりました。はい、フォーウェイマッチ、翌日のフォーウェイマッチに出場ということです。第1試合 IWGP ジュニアタッグ選手権、チャンピオンドリラモールニークラーコナーズ VS チャレンジャー、スーパージュニアタッグリーグ優勝チームフランシスコアキラ TJP の試合です。9分38秒2バイ2で、クラークモロニーが防衛に失敗、キャッチ2-2が新チャンピオンとなりました。ドリラモーニークラークコナーズは、いやもうえぐいね、ウォードックスを体現するような本当チームで本当にすごかったです。白いコスチュームで入場してきました。バレットクラブと白というとですね、非常に相性が悪いんですけども、結果的にその通りになってしまいました。というか、この日は白い方が負けるわって、次はみたいな感じになっててね。はい、いやなんか負けフラグ白で立てんなやとか思いながら見てましたけど、うん。場外で2人の2プラトン、名前忘れちゃったけど、ドリラモロニーがブレンバスターの体勢って掲げたとこに決めるスピア決めるやつね、あれ場内で繰り出したりしてね、もう気合バッキンバッキンでした。対するキャッチ2-2は、前哨戦で棺桶マッチで棺桶突っ込まれた TJP が謎の覚醒を遂げて、フィリピンの吸血鬼アスワンになって出てくると。わかんねえよって感じだけどね。フィリピンの話はちょっとわからんって感じだけども、こういうのもできるのもね、 TJP の強さですよね。普段の TJP テクニックあふれるですね、はい、イケメン TJP とはちょっと裏腹な姿を見せることもできたかなというふうに思います。終盤で毒斬り放ったりしてね、これがまあもろこの風貌と相まって毒斬り感バリバリでしたね。食らってるもろにもですね、すごい目痛そうでした。はい、良い感じでしたね。はい、新チャンピオン誕生です。お次第2試合、NJPW ワールド認定 TV 選手権試合、チャンピオンザック・セイバージュニア VS チャレンダー田中宏、8分53秒エビ固めで田中宏が勝利して新チャンピオンになりました。ザック・セイバージュニアはこのチャンピオンシップを獲得したのがちょうど1年前、1年間ですね、20人近い相手と防衛戦を繰り広げて今日に至りました。もはやザックタイトルと言っても過言ではない TB 選手権、田中宏と戦って、負けちゃった、ね、声声の田中、いやさ、新日本プロレス新社長に、 ザックは負けましたね。まあでもね、この辺で負けとくのが一番妥当というか、負けるならこの日しかないというか、いうタイミングで、はい、王座を棚橋に明け渡すということになりましたね。ご祝儀。第2試合だというのに、マイクの挨拶もあったりして、ただね、TV 王座何がでかいって、無料放送枠なんですよね。より多くの人に新日本プロレスを届かせる、役を社長である棚橋自ら務める。これは大きいかなと思いました。まあそんなんがあればね、第2試合でのマイクも、はい、まあ社長からの訓示になるのかな。はい、これもいい感じでしたね。はい、ご祝儀とはいえおめでとうございますって感じです。第3試合スペシャルシングルマッチ、辻太田 VS 上村優也です。 1.4 観戦を決める前までグダグダ言ってましたが、観戦することに決めた理由の一つがこの試合でした。実際にチケット取ったのに1月1日なんですよ。おっそだけど、あの見た席は2階席の一番前、まあちょっとねテクニックを使ってそこにまでたどり着いたわけですけれども、端っこのブロックで人が少ないブロックではありましたが、やっぱりねこの2階の一番前って見やすいんだよね。ほんと良かったです。はい、話戻しましょう。辻太田対上村優也です。新日本の未来を担うですね、はい、凱旋帰国を遂げた2人の試合、少しやはり辻太田の方が先を行ってる、3歩か4歩ぐらい先行ってますよね。というかあの頃のヤングライオン、帰ってきたヤングライオンたちの中でも、IWGP 世界ヘビー、それから IWGP US ヘビーに、UK ヘビーか、にすでに挑戦している、いずれも獲得は失敗してますけど、トップタイトル2つにですね、挑戦しているということを考えると、やっぱ一番できいいのかなとか思ったり、はい、しちゃいましたね。そんな出来の良さを見せつけるかのようにですね、上村優相手に、ドームでも見栄えのあるプロレスをした辻太田。すごかったですね。納得って感じ。それに対する上村優也はテクニック、ベーシックテクニックで応戦していくという展開でした。ただ最後はですね、サイクロンホイップからの丸め込みを切り返さ、サイクロンホイップからの十字架固めを切り返されて丸め込まれそうになったところから、ジャーマン、ドラゴンと畳みかけて最後は、得意のカンヌキスプレックスでフィニッシュとなりました。いやいやですね、ちょっと早めに終わった感あったんですけど、10分57秒カンヌキスプレックス、それで上村優也が勝利したという試合です。はい、この試合実際ですね、ちょっと先を見すぎていたというか、辻が勝ったら真田勝って挑戦、ない、上村勝ったら内藤勝って挑戦とか思ってたんですけど、そうはなりませんでしたね。はい、邪推するもんじゃないですね。第4試合スペシャルタッグマッチ、清宮海斗、海野翔太 VS 成田蓮、キングオブダークネスイビルは7分6秒ダブルクロス X ファクターですね。はい、で成田蓮が海野翔太から勝利しております。これに、フルメンバーを加えたですね、それからノアガのメンバーを加えたフルメンバーで、すでに 1.2 の有明で、清宮海斗が、ハウスオブトーチャーを駆逐しております。まあなんでこの試合はどっちかっていうと海野翔太と成田蓮、なんなら成田蓮のねにスポット当てるような試合だったかなというふうには思いました。はい、ちょっとハウスオブトーチャーのね反則に結構お怒りの方が俺の席の周りに多かったんですけれども、はい、愛すべきヒールキャラみたいな感じで今取り扱っちゃってるんですけどね、こういう熱を生むっていうのも大事ですよね。はい、さすがイービル、さすがハウスオブトッチャ、ここに言えるところまでたどり着くことができましたよって感じです。お次、第5試合ネバー無差別級選手権、チャンピオン高木慎吾2度目の防衛戦に対するはチャレンジャータマトンガです。13分45秒 DSD でタマトンガが勝利しました。正直この試合、高木慎吾が勝つと思ってたし、タマトンが高木慎吾かっていうのはちょっとありました。結果どうだったか、まさかの玉勝利、そして試合も猛烈スイング、マッチオブザナイト候補にまでたどり着くような大技試合でしたね。はい、大技バンバン飛び交う、ダメージ表現、ダメージのことは気にしないみたいなドッカンプロレスだったんですけど、まあ景気良くて良かったですね。面白いこういう試合は、単純に余計なこと考えないで 目の前で起きてることに一喜一憂すればいいっていうね、はい、素晴らしい試合でした。またねこれね高木のフィニッシュのラストオブザドラゴン、それからジュンフィニッシュのメイドインジャパンとガンスタンの相性が良かったので、ここの噛み合わせのことをね忘れてはいけないって感じでしたね、はい、非常に盛り上がった試合でした。それからあの両者なんですけど、まあ高木はね当然っちゃ当然というか、もうファイトスタイルがネバーそのものみたいな感じなんですけど、タマトンガもこのネバーの、 あの負けじ魂とですねガンガン行く試合スタイル、っていうのをあのしっかりやってきたできたっていうのが大きいですね。新日本が育て上げた、スーパーベビーフェイスタマトンガ、この試合でチャンピオンとなりました。どうやらあと1ヶ月で離脱というようです。残念ですね。はい、なんかご家族を優先して、まあどっか近場の団体さんで働くんでしょうけどね、はい、いやーなんだもったいねえなーっていうね、ここまで育て上げた選手ですらこう送り出さなきゃいけないのかっていうところありますけど、はい、そこ前だから送り出すのかななんて思ったり、はい、非常に面白い試合でした。マッチオブザナイト候補にこの時点でなりました。お次第6試合 IWGP タッグストロング無差別級タッグ選手権なんですけど、この試合はなんとグミサイトトイレと、それから払いの仕込み第2弾に行っておりましてですね、見てません。なんならリオッチもまだできていないので語ることはできない。最後になんか不格好なヒクレオがダイビングボディプレスが見えた気がしましたけれども、はい、東京ドームですね、売店充実しておりました。大木屋っていう鉄板焼きの店の、 あの下がりステーキ丼みたいのをですね頼んだら、もう肉焼くところから始まっちゃったんで、結構余裕持って行ったんですけど、試合開始前に間に合うことができませんでしたね。残念。まあ途中ね、あのノアの解説おなじみの松木里奈さんがですねうろろしてまして、ちょっとお声かけしたりなんかしちゃったりしたので、いや美人っすね、ほんとすごい可愛い、はい。はい、試合のことは何も話さないと。ビシャモン VS エルファンタズムヒクレオの試合でしたよ。9分47秒サンダーストラック91でヒクレオが、後藤から勝利しておりますと、はい、いう感じでした。後で見ます。第7試合 IWGP ジュニアヘビー級選手権、チャンピオン高橋宏夢 VS チャレンジャーエルデスペラード、はっきり言います、高橋宏夢の肥やしにエルデスペラードをドームで使うかと思ったら、そんなことはありませんでしたという試合です。赤をあつらえたコスチュームで入場してきたエルデスペラード、いやいやちょっとなんかかっこいいんだけど、うんっていう感じになっちゃうのね、ちょっとどうなんですかね、これからもやっていくんですかね赤でね、はい、まあ、あの今までの立ち位置だと赤っていう色はなかなかありえなかったと思うんですけれども、ここに来て赤を身につけてきたデスペ、あれもしかしたらちょっと今日勝つのみたいな感じ。それに対する高橋もコスチュームは当然新調してきたんですけれども、はい、やっぱね防衛記録がちらついてるったじゃないですかこの人、まあ、なんで負けねえかなと思ってたんですけど、はい、デスペ勝ちましたね。いやようやりましたよ本当に。14分21秒垂直落下式リバースタイガードライバーからのピンチロコで、デスペラードは高橋宏夢から勝利ということになりました。まさかデスペ勝つとは、ちょっと腰浮いちゃいましたね、うおーってなりました。これまでも高橋宏夢とエルデスペラードっていうのは素晴らしい試合を繰り広げてきたんですけれども、やはりメインイベントの大舞台でこの2人が試合することで持ってるポテンシャル全開に発揮できるのかなというふうに思いました。14分という短い時間、この2人ががっちりやったら倍の時間使えるぐらいね素晴らしい選手たちなんですけど、その2人が逆に14分にね、あの今までのものを濃縮してきたという点に関して考慮するんであれば、ああまあようやったんじゃないですかという試合ですね。面白かったです。はい、お次第8試合 IWGP グローバルヘビー級選手権初代王者決定戦 3A マッチ、です。この試合ルールどうだったんですかね。いい椅子使ったり乱入ありでね、もうはちっちゃかめっちゃかでしたけど、 はい、ベルトをですね、 US ベルト並びに UK ベルトをぶっ壊してしまったので、新しいベルト作りますぜ、なんで王者決めましょうっていうチャンピオンかわいそうみたいな試合でしたけど、はい、ウィル・オスプレイ VS ジョン・モクスリー VS デビッド・フィンレイです。この試合何よりもウィル・オスプレイが今までの歴史を振り返るかのような、V、煽り V、 入場テーマとともに、ビデオ、あのビジュアルが流れ、そしてためにためてのエレベーテッド、会場をみんなが大合唱、俺もさすがにしました、エレベーテッドは大好きだったなんで、そして、2万7000人この日集まったお客さんによる万来のオスプレイコール、曲に合わせたね、いやこれすごかったですね、マジで、はい、素晴らしかったです。最後と思いきやまだまだオスプレイもうちょっといるんやでということに結果的になりましたけどね、はい、やはりドームでこういう形でオスプレイをしっかり応援することができた、まあ、まだちょっと先ですけど送り出しに近いことをね、できたっていうのは良かったです。改めて考えてもね、本当こうオスプレイの主要なタイミングというか時期にはあの試合を見てたんだなって、こう歴史を振り返る部位を見てね思ったりしました。懐かしかったですね、2016年から、はい、約6年5年ちょいですかね、はい、いやオスプレイなくなっちゃうのさすがに寂しいですけどね、はい、試合です、22分17秒オーバーキルでデビッド・フィンレイがウィル・オスプレイから勝利しました。先ほど申し上げた通りルールが若干あやふやだったんですけれども、この試合ノーDQみたいな感じだったんですかね、どうな、レフェリーの目の前で椅子投げてぶつけたからそういうことなんだよね、ちょっと分からんけど、はい、まあそんなことはともかくですね、3人がくんずほぐれつですね、あのお休みすることなく試合を転がし続けたというところは素晴らしかったと思います。序盤はフィンレイをモクスリーとオスプレイが排除するという展開でした。排除されるんですけど、なんとか途中で復活してあの美味しいところを持っていこうとするフィンレイのヒールぶりというか、が良かったですね。実際フィニッシュシークエンスの直前では、デスライダー2連発からのヒドゥンブレード2連発からの、ストーンブレイカーからのデイビッド・フィンレイ乱入の、イントゥージ・オブリビオン、はい、まで出ちゃうみたいな感じ、ここの流れすごかったですね。そして最後はオーバーキル、ブレンバスターの体勢から前に落とす形でのゴートゥースリップみたいな感じ、変形イントゥオボリビオンっつってましたけども、でデビッド・フィンリーが勝利、新チャンピオンになりました。リービングアイスオールウェイズルーズですということで、オスプレイは負けてしまいました。モクスリーもね血流しながら奮闘してくれましたけど、最後に美味しいとこ持っていったのはデビッド・フィンリーというところで、大方の人の予想通りにはなっているんですけれども、試合の密度濃度が非常に高かったので、ベタベタの結果だろうが文句なしというところです。というよりですね、このデイビッド・フィンレイが、バレットクラブの新しいリーダー、リーダー・オブ・ザ・バレット、リーダー・オブ・バレットクラブって思いっきりビジョンに出てましたけどねそれからのセイビア・オブ・カンパニーっつって、この会社の救世主みたいな、ひよみやーみたいな感じになっちゃうけど、ノアの救世主だろうみたいなね、そんな感じで、うん、フィンレーみたいな、でバレットの救世、バレットの救世主かいって感じですけど、かこの会社の救世主だろうということでね、救世主ぶりこれからね発揮してくれると思いますよって、しねえよ、いや本当キャラっぷりが板についてて、それからウォードックスっていうユニット自体もですね、バレットクラブであるんですけど、こうほとんどが道場ボーイズで若くて生きのいいやつらをですねフィンレイが束ねているっていうのをちょっとなんかいい感じしましたね、ギャング感って、はいです。で勝ったフィンレイはですね、リングサイドで見てる元 WWE の元ドルフジグラさんにですね噛みつきました。喧嘩マッチの様相、これはグローバル一発目、フィンレイ、なんだっけ、ニック・ネメス。はい。元ドルフ・ジグラで決まりかなというところで、これ楽しみですね。 で、ニック・メスのフィニッシャーであるジグザグ、後ろからの飛びつきネックブリーカーのやつなんですけど、これイント・オブリビオンとめちゃめちゃ相性いいですね。楽しみです。はい、さあセミファイナル、これ見に行きたいんやで、パート2というか、の試合です。第9試合スペシャルシングルマッチ、岡田和親 VS ブライアン・ダニエルソン。多くの人がですね、岡田の入場にハテナマークを抱きましたね。なんかウィーンってあのスキャンみたいなのしたらガウンに色がついたってことなのかな。はい、ちょっと手の込んだ入場だったんですけど意味わかんなかったかな。はい、それに対してブライアン・ダニエルソンは、満を持しての日本来日ということで、はい、初ではないですけどね、来日をしてくれました。前回 AEW でのこの2人の対戦は、岡田の、あ違う、ブラダニのアクシデント負傷でちょっと巻きが入って、岡田がタップアウト負けをするという展開でした。その結果を受けてこの試合ブライアン・ダニエルソンはもう一回岡田の腕をへし折る、レインメーカーできなくしてやると宣言をして臨んだ試合となりましたが、実際試合展開その通りとなりましたね。ぶっちゃけそんなにですね派手な攻防もないし、あのよくある技のやり取りではあるんですけれども、観客を掌握していくブレアン・ダニエルソン一点攻めですよ、腕の地味な、ね、でもこれで観客魅了できるんだからやっぱ腕すげえんだなと思いました。深く解剖できてないですけどね。それに対してなんとか耐え切って、ツームストーン連発、実際最後アティテュードアジャストメントに見えたんですけど気のせいですかねあれ垂直落下式アティテュードアジャストメントみたいなファイヤーマンズキャリーの体勢から前に落としてパイルドライバーみたいな感じで落としたんですかね。まあ俺の席からはなんかもう本当アティテュードアジャストメントにしか見えなかったんですけど、はい、ズバッと決まってからのレインメーカー、腕痛そうにしながらも岡田がなんとか勝利を飾るという展開でした。はい、いやブラダニ強えな、やっぱザックとの試合見てえなと思いました。さあそして、ちょっと途切れちゃいましたけどね、メインイベントです。第10試合 IWGP 世界ヘビー級選手権、第7代チャンピオン真田 VS チャレンジャーは G1 クライマックス33優勝者内藤哲也の試合です。25分42秒、デスティーノで、真田が、防衛に失敗、内藤が勝って新チャンピオンとなりました。この試合まず、内藤から入場、そして最後はチャンピオンの入場となったわけですけれども、真田がですね、かつての武藤敬司を彷彿とさせるかのようなバージンレッドというかオレンジというかセクシャルターザン色というかですね、で、コスチュームチェンジをしてきました。顔も似てるっつうのに色まで上村に寄せてどうすんだよとかちょっと思いつつですね、もうちょっとおじさん的にはこの内藤じゃねえ真田の武藤色のコスチュームに、うっと持ってかれちゃいましたね。あれじゃあ真田勝ってもいいんじゃねみたいな単純ですね。いやこれがね、あのモメンタム重視でやってる人間の差がですよ。もう内藤勝ってデホボンジメすればいいじゃんみたいな、で誰かちょっとなんかちょっかい出したら面白いかなとか思ってたんですけど、いやむしろ真田勝ってくれな感じだったんですか。まあ勝てないんですけどね、残念。いや実際ねこの試合は試合開始前はまあちょっと実力不足とかね、盛り上がりきってないとかいろいろ言いましたよ、言われましたよ。なんですけど試合したらね、やっぱり新日本のトップレスラーですしっかりまとめてきたなという感じ。まあやや終盤なんかちょっと変な展開あったんですけど、違和感というか微妙な感じはね拭えなかったんですが、まああんま気にしなくてもいいかなっていう、ちょっとね甘めの採点というか採点してないですけどになっちゃうかなっていうところですが、あの非常にね2人の関係性を考えると、このドームでメインイベントで戦うというところもあのなんかいろいろねあのドラマ性あったのかなって適当すぎる。いやまあ実際あんま思い入れねえのよ本当にこの2人の対戦って。でもね内藤がなんかあのアームホイップと見せかけてネックブリーカーやったりとかね、首攻めガンガンやりつつ、 それに対して真田の攻め手がちょっと弱かったのが気になりましたね。終始内藤の方がですねグッと抑えるところを抑えてきてたんで、真田に攻められてもあんましんどそうじゃなかった感、はい、どうなんでしょうこういうのはねとはいえ試合は面白かったです。はい、東京ドームのメインに足る試合だったと思いますざっくりとしたフォローをする、はい、こう終盤オコーナーブリッジから、内藤キックアウト、シャイニングウィザードからのデッドフォールと思いきやですね、デッドフォールやられちゃうっていうね。この試合真田もデスティーノをパクったりとかですねしておりまして、起きて破り合戦、繰り出されたわけですけれども、最後は内藤が上回ったという形です。いやー勝ってね爆心してほしかったけどね残念負けちゃいました、はい、で最後内藤が待望のお客さん待望のデハポン締めをしようとしたところにイーヴィル・ディック統合が乱入してきます。会場もちろん大ブーイング、またかと、またやらせない気かお前らという感じだったんですが、これを真田が見事に排除しましてですね、無事デハポン締めが行われる運びとなりました。まあね、敵味方に分かれて、味方に分かれるような形にはなってしまいましたけども、そもそもロスインゴ、イーヴィル、武士、真田で始まってますから、そのうちね2人が今回のドームの締めに関わったというところは良かったのかなと。まあ実際リクトが出てきたから武士ね、なんか試合会場にも来てたみたいし出れば良かったみたいなかちょっと思ったりなんかしたりしたんですけれども、残念ながらですね出てこなかった、はい。まあ試合終わった後ですね、試合終わった後というか、このひとしきり終わった後に、デハポン合唱する前に、イーヴィルを排除してくれた、真田に対して、ユニット変わったけど今俺がマイク持ってるのはお前のおかげだよグラシアスっていう内藤からの声かけに真田泣いちゃった泣いちゃったです。何泣いとんねんって感じですけどね、俺やっぱやめなきゃいけばよかったって違うわな、はい、まあいろいろ去来するものあったんでしょうよ、無事これにより内藤がデハポン締めをして一件落着、ハッピーエンドとなりました。混み合う前に規制退場が始まる前に国際と会場を後にさせていただきましたけれども、素晴らしいハッピーエンドだったというふうに思います。いや良かったですね、でもね実際本当に、うん、で問題はこれによってですね内藤が満願を成就してしまったためにですねあとはもう終わりみたいなどうすんでしょうね内藤はこれからね。やっぱ挑戦者はですねお山登っちゃうとなかなかきついものがあるなっていうところあるんで、これからの内藤、それから、ブッキングチームのですね手腕に期待したいというふうに思います。はい、でそんなブッキングチームの手腕が爆発したのがですね 1.5 の、墨田区体育館大会、ニューイヤーダッシュとなります。まあ、ここはねバーッといきますよ。まず第一試合で前日 TV 王座に就任じゃねえ、TV 王座をなんだ体感した社長田中宏が田口隆介と防衛戦を行いました。5分40秒エビ固め、ケツ出してですね、新社長がケツ出して田口に勝つという試合でした。はい、で勝った田中に向けて VTR でありますが、かのマットリドルがですね挑戦を表明するということになりました。マットリドルといえばですね植物方面でちょっとやばい方なんですけど大丈夫なんでしょうかね。まあ来日して試合するとは決まってないんでまだ分からんですけど、ちょっとトラブル付きというかすねに傷ありなんで気をつけた方が、むしろそういう人はねノアが呼んでブーブー言われるの一手に引き受ける感じでもいいかなと思ったんですけどね。はい、スタリオン・ロジャースの元ルームメイトだしね、はい、まあ残念ながらじゃねえよ、はい、新日本プロレスに参戦と相成りました。標的は棚橋宏。まあでもねちょっと超絶ブロスっていうタッグを組んでたんですよ、ジェフコブと。 こにも期待が膨らみますよね。はい、ということで、新チャンピオン新社長お披露目完了ということになりました。第2試合は、清宮大岩組対、ビシャモンがあったりとか、それから第3試合では、中島優とオスカーロイベの走行試合を、新チャンピオン、エルファンタズムヒクレオがクリアしてくれたりとか、それから本体 VS ハウスオブトーチャー、ユナイテッドエンパイア VS ウォードックス、いやウォードックス集まるとやっぱいいですね。5人タッグだったんですけど、はい、そして LIJ VS ジャストファイブガイズ、ここで上村が内藤からピンフォール取ってですね、次のシリーズにつながっていくのかなと思ったら違いましたね。はい、なんかあの対抗戦やりましょう、内藤真田もう一回あるのかなみたいな感じになりましたけど、さてさてどうなりますやら。はい、第7試合は KOPW2024 の、決定戦、王者決定戦で、最後は石森がですね、ピンフォールを人より多めに奪って10分時間切れを待ったということで、うまいことやって作戦勝ち仕上がりましたね。はい、次回以降どうするのか楽しみにしてますよ。次メインイベントです。いやこれがすごかったな、余ったメンツ考えたらモクスリーとブラダに来るんだろうなと思ったら本当に来ましたね。石、モクスリー、岡田の順番に入場してきて、最後は、ブライアン・ダニエルソン、対するは TMDK、ブラダに、それからジョン・モクスリーががっちり合わせられるね、 AW 勢が来ての試合という、あ、TMDK が来ての試合となりました。 TMDK でAW はジョン・モクスリーですね、対戦相手はザック・セイバージュニア、マイク・ニコルス、シン・ヒスト、藤田康生、ここに藤田康生入ってんのはでかい、でかかった、はい、岡田相手に寝起きすることなく向かっていったりとか、トペゴンを決めたりしたのもすごかったです、ただこの試合最後はですね、なんとシン・ヒストがタンクバスターで石井智弘から勝利を覚えました。藤田プロテクトかかってんなと思ったら、まさかの、はい、ネバー6人タッグ王座への挑戦表明、しかもですね、ザックさん、シンさん、マイキーさんって言ってるのに対して岡田、棚橋、石井と呼び捨てにしましたからね、こんな頼もしいことがあるだろうかという感じです。勝つべき人が勝った、豪華なメインイベントとなりました。はい、ちょっとちょっと水拳使っちゃった、危ねえ、はい、送られるにはせんぞっつってな、はい、ということで、ここで描かれたのがですね、あの対戦相手の流れになるんですけれども、ザック・セイバージュニア、ブライアン・ダニエルソンがちょっとちらついたりとか、それから今言ったネバー6人タッグがちらつきました。LIJ VS ジャスト5ガイズの対抗戦っていうのは誰が見たいんだって感じですけどねもう一回内藤さんなんですかね、大阪、はい、ちょっと不安。それに対してユナイテッドエンパイアウォードックスはもう5分10秒のノーコンテストだったんですけど、大暴れしてですね、喧嘩マッチ感、ブロールマッチ感、満点、で大阪で決着つけんぞってことで 2.11 大阪オスプレイの、日本最終マッチ、 新日本最終マッチとなるようです。5対5のケージマッチが行われるということで、これは楽しみですね。はい、あとはなんかちょっとどうなんっていうとこなんですけど、はい、まあいずれにしてもですよ、グレートオカンがいて、海野がいて、成田がいて、でちょっと後ろに辻と上村がいて、さらにちょっと後ろに、大岩と藤田康生が続いてるわけでしょう。いや、新日本プロレスの未来は明るいですね、本当羨ましい限りです。隣の芝は青く見える、はい、まあね、今いろいろこうなんかつまんない比較とかで取り沙汰されてるわけですよ。ね、普段あのノア見ねえ人からも余計なこと言われたりして本当にうっせえなと思うんですけど、とはいえ多くの人を集めるためにはこういう人も相手にしていかなきゃいけないとか思うとね、難しいですね。まあでも改めてですね、新日本プロレスの本気というか底力を見せつけられましたよ。まあ、なんで追いつくの無理かなとかちょっと思っちゃったりしました。ただね、そういうなんかこう全体感とか予算、莫大な予算を元にした素晴らしい演出とか、 によるものもそうだし、豪華選手の招聘とかもそうなんですけど、それをやんなくてもね、面白いものは見せることができるわけじゃないですか。
観客動員こそが全てじゃないし、観客動員少ないくたってね、面白い試合だってあんだぜっていうところ、まあ言ったら WW には新日本一生追いつけないし、ね、新日本にはノア一生追いつけないしみたいなところなんで、だからといって WW より新日本が優れてないか、新日本よりノアが優れてないかっていうと、そんなことはないですから、ね、ノアの下にもいっぱいいろんなだってあるし、どこだっても面白いからね、なんかいちいちそんなんで一喜一憂したくねえなと、もう素直にノアも面白い、新日も面白い正月だった、まあ丸藤井節を除くいますけど、という感じで最後終わりましょう。はい、新日本当たり前というか、木をてらったブッキングをしないで、もう王道というかね、王道というと全日ちらついちゃいますけど、まあ余計なことをしないで、ベッタベタをですねバッチリやりきることでの満足度向上っていうのは本当すごいですね。なんかこんな喋っててさ、ちょっと思ったのは、で大岩藤田でしょ、成田海でしょ、で辻上村、この辺が切磋琢磨してさ、こうグーってやってる中、王冠一人じゃん、ちょっと先に帰ってきちゃって、やっぱ北村必要だったよねなんてしみじみ思いながら今日終わりにしたいと思います。クイーンサイトのプロレスのことはリスナーの皆さんのリアクションアソリンです。意見感想ご質問などありましたら、クエリまたはハッシュタグプゴトでつぶやいてください。それから毎週土曜特のプゴトやっております。ノアのことが続いておりましたので、このレッスルキングダムな周りとかね、ちょっと今週の土曜日話していきたいと思いますので、もしよろしかったら遊びに来てくださいということで、今日はこの辺でおしまいです。ありがとうございました。